高座という名から感じられる品格と、町民の皆さんの人優しい心をコンセプトとした寒川町のブランド高座の心。この時間はそんな高座の心を持つ町民の皆さんとぜひ友達になりたいということで、ティータイムを楽しみながらゆるーくお送りします。
高座の心を聞きの皆さん、こんにちは、川野葉月です。今日も寒川町にやってきました。とても素敵な方にお話伺っていきたいと思います。まずは自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。みんなの花火実行委員会の実行委員長をしております小田敦史と申します。寒川町に来てからは10年ほど経ちますけれども、自分のトレーニングジムを開業して、そこから少しずつ町のことに興味を持って、寒川青年会議所を通してこのような花火大会に携わったりしております。よろしくお願いします。
今日はですね、みんなの花火実行委員会の実行委員長の小田さんにお話を伺っていきます。まずはですね、この小田さんが参加しているみんなの花火実行委員会なんですけれども、どういうものなのかご紹介をよろしくお願いいたします。
はい、そもそもは2011年に東日本大震災ありまして、それをきっかけにこの町から花火大会というものが一度なくなったんですけれども、やっぱりこの町に花火を残そうという有志の方々が集まってですね、町内の方々から募金や協賛を受けて花火大会を開催しようじゃないかというところから始まったのが、このみんなの花火実行委員会というものになっております。
亡くなってしまった花火大会をみんなでやろうっていうことで実行委員会が始まったということなんですけれども、小田さんがですね、こちらのみんなの花火実行委員会に参加したきっかけについても教えていただけますか。
はい、そうですね、僕が来た時にはこのみんなの花火というのが第6回を迎えていたところだったんです。まあ7回目あげようっていう時にですね、実はこの花火大会がもうその時点でこれから継続していくかどうかというような議論がどうやらされていたっていう時で、私はまだ来たばっかだったんですけど、やっぱり花火って残していくこと大事だよなってただ単純に思って、第7回の時から携わってみたいなっていうところで入らさせていただいた経緯があります。
花火やっぱ続けた方がいいよねっていう気持ちからこの委員会に参加したということなんですけれども、これまでこのみんなの花火実行委員会ではどのような活動をされていたのかもちょっとご紹介いただいてもいいですか。
はい、7回目を挙げた時は本当に一生懸命みんなで集まって上げてきたんですけれども、そこから8回目上げようかって言った時に、それが2020年になりますか、まあ皆さんも大変だったと思うんですけども、新型コロナウイルス感染症の拡大とのこう戦いをずっと得て、やっぱり上げられない日々が結構続いてきてるんです。その期間イベントごとがどんどんなくなってて、まあ子どもたちにかわいそうだよなっていう思いから、2021年の時に思い出花火といって、他の自治体各地でもサプライズ花火みたいなのやられたので記憶にあると思うんですけど、それをまあ寒川町でもやろうじゃないかっていうので、寒川町のその時は北側と南側の2箇所で同時にあげるっていう、まあ、それまでにやったことない、まあ、本当に短い花火だったんですけどもね、それをあげたのが記憶に新しい入ってからの流れといいますか。でそこからまたコロナウイルスなかなか終わらなかったので、再開しようと思うといろいろ難しいところがあったりして、まあ、今に至ってるっていうのがあるんですけども、
今新しい取り組みということで思い出花火について教えていただいたんですけれども、2箇所で同時に上げるっていうのはすごい面白い取り組みだなと聞いていて思いましたし、コロナでですね、さまざまなものがなくなってしまった子どもたちに花火を見せてあげたい、そういう気持ちからですね、この思い出花火っていうのが2021年に打ち上げられたということで、やっぱ見た方はとても感動した花火になったんじゃないかなと小田さんの話聞いて感じることができました。長くちょっと間が空いてしまったんですけれども、今年ですねついに開催を予定しているということで、今回開催されるみんなの花火についてお話伺っていきたいなと思います。花火の概要について小田さんからご紹介よろしくお願いいたします。
はい、今回2024年11月30日土曜日18時から寒川高校のグラウンドをお借りしてあげるんですけれども、これまでやってきたものの集大成みたいなものになってます。 まあ、この挙げられなかった本当2年間3年間ぐらいの長い期間ですね、いろんな方からご協力いただいて、募金玉って花火玉の形をした募金箱を町内の方々に協力いただいて置かせていただいてたものであったりとか、さまざまな方からご協賛いただいたりとかですね、そういったものが本当に詰まっていろんな人の努力が集まった花火大会ということになってます。発数でいうと150発ぐらいなもので、時間でいうと10分程度なんですけど、楽しんで見てもらえたらなと思いますね。
こう皆さんの寄付でこの花火大会ですね、開催されるということで、多くの方がさまざまな思いを持ってこの花火大会見るんじゃないかなと思うんですけれども、今回の花火大会なんかお名前がついてると伺ってるんですけれども、どのようなものなのか教えていただけますか？
そうですね、第何回寒川みんなの花火というふうに今までやっていたんですけれども、今回は最後の寒川みんなの花火というタイトルが実はついております。これに至ってはなんか本当今まで数々の方々が実行委員長としてやられてきたそのものがあってきて、この最後のというタイトルをつけるのはものすごく責任を感じてましたし、いいのかなと今でも葛藤するところがあるんですけども、これは実行委員会のメンバーとも会議に会議を重ねて一旦ここで区切りをつけて、また新たにですね、夜のエンターテインメントとして花火なのか花火じゃないものなのか、なんか夜お子さんがこう外に出て楽しめたりするようなものってどうしても少ないと思うので、まあなんかそういったものをまた新たに作り出してできればいいかなという非常に前向きな決断ではあるので、寂しいイメージはあまり持たずにですね、こう一区切りしてまた新たなことに取り組もうという前向きななんかイメージを持って最後見てもらえたらなというのは思います。
今回は最後の花火大会ということで、小田さんからこう前向きな終わりだっていうことを言っていただいたので、これが新たなスタートの一歩だよっていう気持ちで、ぜひ今回の花火大会多くの方に見ていただきたいなと思います。さあ、それでは今回の花火大会の見どころについて小田さんからご紹介いただいてもいいですか？
はい、他の地域の花火大会と比べると本当に規模は小さいですし、短い時間でしか楽しめないんですけども、なんか海とか川で上げる花火とまたこうちょっと違って、今回寒川高校のグラウンドをこう借りるような形ですけども、本当にそういう身近な場所で、そして距離感もこう身近なところから見ることができますし、先ほどもお伝えしましたけど、やっぱりこういろんな人のこう思いが乗ってる花火なんだっていうところをこうイメージしながら、音とかもねすごいんですよね。こうドーンと上がったのがこう胸にグッて響いてくるような、そういった花火になってますんで、ぜひ足を運んできてもらえたらなと思いますね。
ダイレクトにですね、音だったり迫力っていうのを感じることができるということですので、いいポジションでですね、ぜひこの花火大会見ていただきたいなと思います。さあ、今回の花火について知りたいっていう方がいらっしゃるかなと思うんですけれども、この花火大会の情報っていうのはどこで確認できるのかも教えていただけますか？
はい、一番細かくあともリアルタイムに出てるのはインターネットで寒川みんなの花火で検索していただくと Facebook ページがトップで出てくると思いますので、そちらで確認していただけたらと思います。
気になった方は寒川みんなの花火で検索していただいて、ぜひフォローして最新情報をぜひチェックしていただきたいなと思います。さあ、それではですね、おしまいに小田さんからラジオ聞きの寒川町の皆様へメッセージの方よろしくお願いいたします。
はい、本当に見に来てください。あとはせっかくの夜なんとなく楽しい日になれたらいいなと思ってますんで、同じ日にいろんなイベントも実は同時開催でやってるんですけれども、そういった楽しんだ後にその日の締めくくりとして見てほしいですし、あとは警備の方とか交通誘導する方とかもボランティアで来てくれる方々もたくさんいますんで、まあもしちょっとそういうのにやってみたいなとか協力してみたいなという方もウェルカムですんで、ご連絡いただけたらと思います。一緒に楽しみましょう。
本当に多くの方の気持ちのこもった花火大会となっております。11月30日土曜日夜6時から10分間寒川高校で花火上がるということですので、多くの方にこちらの花火ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。さあ、今日お話伺いましたのはみんなの花火実行委員会委員長の小田敦さんでした。ぜひ当日綺麗な花火が上がることを願っております。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
講座の心、この番組は寒川町がお送りしました。